フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。ですね、まずはちょっと一通お便りを、紹介させてください。Sさん、クラゲさん、バントンさん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。薄い峠音楽堂本舗放送500回おめでとうございます。このお便り読むまでね、全然知らなかったんですよ。レコーディングとかね、もうツアーも始まっちゃって忙しくて、番頭さんともこう連絡密に取ってなかったんで、これ500回ですか。おめでとうございますということで、ありがとうございます。私は350回目ぐらいから聞き始めました。アーカイブも最初は1日2、3回ずつ聞いていましたが、どこまで聞いたのかわからなくなり、半分ぐらい経って2回目と気づいたり、デジャブだと思ったり、コンプリートしたのかどうかすら今ではもうわかりません。いつでもお二人の声が聞けるので、参加できるライブの間隔が空いた時なんかはしょっちゅう聞いてます。ライブではもちろんですが、この薄い峠にも癒しや元気をいただいています。私の拙いメールも取り上げてくださってありがとうございます。実はシャイで人見知りな私、かっこ自称、これを言うとかなりの確率で否定されます。かっこ閉じ。ライブの後のご挨拶ではあわわわわってなって、ろくろく話せず、ただの挙動不審な変な人で会場を後にしては、あとは一人反省会がいつものパターンです。だから自己表現ができるのは薄い峠への投稿くらいだと思ってます。なのでこれからもよろしくお願いします。600回700回とどんどん続けていってくださいね。このゆるい薄い峠は音楽堂本舗が大好きですということですね。リコリンさん、ありがとうございます。本当に知らなかったので、ね、お便りがもうなくなってきたんで、昨日番頭さんの方に連絡してお便りを全部送ってもらったんですよ、メールでね。で、先ほどずっとこう下読みというか読んでたら、このお便り見つけまして、500回ですか。ちょっとびっくりですね。なんかそのうち500回になるよみたいな話はだいぶ前に番頭さんからね、聞かされてたんですけど、そこまで続くとは。ねえ。この本当にこんなくだらないトークの番組をですね、500回も続けている俺たちって何なんでしょう。ちょっと見上げたやつらかもしれません。しかし500回って何よ。人生の中で500回を数えることってなんかあります？わあ500回目だーなんてなんかあります？なかなかないですよね。いやーちょっとだってあれですよ、ほらプロ野球で500本ホームラン打ってる人って、王貞治氏を筆頭に10人もいないんじゃないですか。ね、野村さんとか張本さんとかその辺はもう500本打ってるでしょうけど、10人いないと思いますよ多分。ねえ、500回って何よ。 しかもあれですね、こんな番組を500回も許している FM 軽井沢さんの忍耐力たるや想像絶するものがありますね。そして何よりも500回も聞いているあなた、そしてあなたあなたたち何なんでございましょうか。まあね、ここのとこずっとまあ、ホンダは新しいアルバムのミックス作業にね、入っていて、しかもツアーも始まってしまったので、もうてんてこまいの忙しさなんでね、ずっと僕一人でお届けしてますけどもそんなてんてこまいの最中に500回がもう通り過ぎたわけですねすごいなあ、なんだか、世の中に対して申し訳ない気持ちでいっぱいですさあ、そういうわけでですね、先週行ってきましたよね、土曜日が、13日の土曜日が金沢ゴールドクリーク、そして14日日曜日、長野、ね、インディアライブザスカイ、2日間ね、まず金沢ですけどもね、これは金沢になかなかこうこれっていうライブハウスが、なくて困ってたところ、名古屋の L というね、老舗のライブハウスの、しげさんというね、店長さん社長さんから紹介いただいたライブハウスがこのゴールドクリーク、何年か前までミリオンシティっていうね名前だったんですけどもね、今ゴールドクリークという名前に変わりまして、でね、まあおしゃれな街のね、中にある、まあおしゃれなライブハウスなんですけども、そしてPA をやってるのが店長さんでね、清水さんっていうんですけども、白髪でね、こう白いひげをこう蓄えて、パイプかなんか加えて、ちょっとなんかね、一過言がありそうな親父なんですけども、そんな中からこうおしゃれな音が出てくるのかなと思うと、兄はからんや、結構ね暴力的な図太い音を出すライブハウスでね、僕結構好きなんですけどもね、そして、ね、日曜日は長野インディアライブザスカイ、もう先週もお話しましたけども、本当にぶっとい音でね、いいですね。そして今回はインディアライブザスカイで何回もやらせていただいている中で、最高の動員数だったんじゃないかな。お客さんすごくたくさん来てくださいましてね、男のお客さんも多くて、ものすごい盛り上がって、すごく楽しかったです。ありがとうございます。この放送がね、地上波で、放送されている日は我々は静岡のサナッシュ、そして翌日曜日があれですね、岐阜の柳瀬アンツという極悪コンビですねそして翌週東京に戻って、秋のツアーが終了ということなんですけどもね、まあと、残り3本楽しい熱いライブにしていこうと思いますんでね、楽しみにしててください。もう一ついきますね。Aさん、クラゲさん、こんばんは。兵庫県在住のエリーです。毎週薄い峠楽しみに聞かせていただいております。お二人の楽しいトークに一緒になって爆笑する私、旗から見たら異様な光景かも。お便りの紹介ではいつもライブの感想や食レポなどされていて、毎回リスナーさんの感性には驚かされるわ、感心するわ、笑えるわの30分間ありがとうございます。久しぶりにAさんの、詩の朗読もやっていただきたいな。あ、そうですね、またそのうちやりましょうかね。 iPhone を耳に当て、エースさんのあの色っぽいお声に、一人にやけているんですから、お願いします。話はさておき、今回はうちのペットネタをさせていただいてもいいですか。うちには7歳になるミニチュアダックスフントの名前はひまわりという犬がいます。親バカと言いますか、私が産んだ娘みたいな存在です。過去にハムスターとかドジョウを飼った経験があるのですが、私のことをお母さんと思ってトイレにもついてくる、何とも言えず可愛い犬なんです。ひまわりからピーコちゃんに名前が変化してしまう、そんな親バカぶりです、すみませんある日フェイストゥエースの CD を聴こうとテーブルに置いていた時のこと、大切な CD をクンクン匂いを嗅いで、前足でカリカリしてるではありませんか、やめてと思わず声を発してしまったのですが、違うんです。その後流れる私の大好きな潮騒や早春には、癒されるようにソファーで眠っていると思いきや、ファイトマンやゴーフォーイットのようにノリノリの曲では、私が全身動かして聴いていると横でワンワンと一緒になって飛び跳ねるというエピソード早くかけて、一緒に聴こうよとでも言いたかったのでしょうか。フェイストゥエースのメロディーは人だけじゃなくて犬にも癒しや興奮を与えているんでしょうかこれって私の思い過ごし、お二人はうちで何かペット飼われてますか。 ということなんですけどね、これから季節が、秋から冬へと移り変わり、体調を崩しやすい季節になりますね、どうかお体ご自愛くださいね、エリーでしたということなんですけどもね、どうなんでしょうねもうちょっとあの観察を続けて、ね、これは絶対この犬はフェイスフェイス聞いてるなと思ったらまたお便りくださいね。そうですね、本当に季節が移り変わってきたんでね、ご自愛くださいねってことで、ありがとうございますね。皆さんもね、500回も聞いてどうぞご自愛くださいさて、それではですね、先ほどの、京都在住のリコリンさんからですね、リクエストをいただいてます。リクエストは放送1回目で、流されていた曲をお願いしますということで、今日の1曲目聴いてください。フェイス2Sで日暮らし。はい、放送500回を超えて証拠ぶりもなくまだ続けている薄い遠い音楽堂本舗でございますけどもねですね、あれですね、 FM 軽井沢さんと直接お話しする機会がなくて、いつも番頭さんにね全部編集していただいてるんで、本当に FM 軽井沢さんと直接こうお話をする機会がほとんどないので、FM 軽井沢さん、もうそろそろ我慢の限界だぞということであれば、ね、仏の顔も500回までだということであればね、いつでも言ってくださいね、スパッといつでもやめますんでまあそれまではまああれですね、生き恥をさらし続ける覚悟でございます。よろしくお願いします。さあ、またお便りをね紹介していこうと思いますけれども、S さん、本田さん、番頭さん、こんばんは。宮城県在住の者です。 行ってきました。9月16日仙台エンサードでのライブ、前日の素晴らしくも大変疲れるイベントのおかげでありましたね、だいぶお疲れモードでしたが、ライブが始まってしまえば疲れなんてどこへ行ったかと思うくらい楽しいライブでした。中盤で演奏されていた灯火、最近いろいろうまくいかないことや心が塞ぐことがあった私には適面に来ました。エースさんの透明で力強く優しい声で歌われる灯火に涙が出てきちゃって大変でした。でも大丈夫だと言われるような、頑張れって言われているような不思議な力をもらった気がします。そのライブの MC でエースさんがずんだ好きとおっしゃっていたので、これを紹介したいと思います。そうなんですよ、僕もちっちゃい頃からずんだ餅をね、あのおばあちゃんが作ってくれててね、大好きなんですけども、全国発売かどうか分かりませんが、ランチパックずんだ餅風、パッケージはこんな風ですって写真がね添付されてますけどもね。ああなるほどね、はいはい。中身はずんだ風味の餅に、あんに餅っぽいものが入ってます。で持った感じは硬いです。肝心の味は、ずんだっぽい感じがするけどずんだ餅ではないと思う。ずんだあんというよりはうぐいすあんの感じに似てます。決してまずくはないです。かといっておいしいってほどでもない。一回食べればいいなって思いました。 Aさんももし見かけたらぜひ食してみてください。また11月にお会いできるのを楽しみにしています。気温が変動する時期なので体調に気をつけてツアー頑張ってくださいってことなんですけどもね。ずんだ餅ね、あのいろいろあのずんだ風のものがね全国的にも出だして嬉しい限りなんですけども、やっぱりねずんだってあのなんでしょう、あの枝豆のねあの風味といいますか香りと、あとあの粒々感、これがあってやっぱりずんだ餅なんですよね。僕あの必ず新幹線で仙台駅行くと、あの新幹線の改札出てすぐ回り込んであのずんだシェイクっていうのをね、必ず飲むんですけども、あれ季節によってはやっぱりねあの枝豆夏のもんだから夏の方が香りが高いですね。それ以外の季節はやっぱりちょっと香りがあまりしない。それからシェイクなんでね粒々感があまりないんでね美味しいんですけど、やっぱりずんだ餅とはこう違いますね。やっぱりずんだ餅は一線を画する存在ですね。あの粒々感とあの青臭い感じの枝豆の匂い香り、あれがやっぱり、大事だと思います。はい。でね、ずんだ餅とともに僕がね好きだったのは仙台のね平塚という洋菓子店がもうなくなっちゃったんですけど、あの一番町の藤崎デパートのね青葉通りを超えた斜め向かいぐらいに確かあった平塚という洋菓子店のねパイが、これがね美味しくて子供の頃バクバク食ってましたけどね。パイって言ってもあのアップルパイとかみたいなパイじゃなくてね、パイ生地をこうサクッと焼き上げたパイでね、あのあれほらあのうなぎパイみたいなああいう状態なんですけども、あのもっと大きくてね細長い楕円形みたいな感じなんですけどね、でこう上品な味わいなんですよ。これが大好きだったんですけども、平塚もないんだよな、残念だな。でもあのずんだ餅は大好きです。この前ねあの仙台のおじが東京に遊びに来るっていうんで、僕もそれに合わせてあの実家の方にちょっと帰って久しぶりにおじと会ったんですけども、お土産にずんだ餅買ってきてくれてね、あもうバクバク食いましたよ美味しかった。さあ、次、こんばんは、新潟県の三木と申します。行ってまいりました福島アウトラインね、仙台の翌日ですね。2ヶ月ぶりにお会いできたお二人、生で聞けるお二人の音、うわーもう行っちゃっていいですか。フェイストゥーエース本当に大好き。今回はお二人とも我々ファンを泣かせにかかってきましたね。かっこいいオープニングから始まってノリノリウキウキでしたが、まさかまさかの繊細で美しい音たちにやられっぱなしでした。なんだか音の美しさ繊細さが増してきてませんか。それにしてもお二人の紡ぐ音ってなんでこんなに綺麗なんだろうって常々思っておりましたが、音を磨くっておっしゃってらっしゃいましたものね。まさにその言葉通りの透明感あふれる綺麗な音たち、そこにかぶせるエースさんの温かい優しい包み込むようなお声、うっとりするほど美しいファルセット、そしてエースさんのお声に不思議なほどぴったりと寄り添う大好きな大好きなクラゲさんのお声、疲れを全く感じさせないお二人のパフォーマンスにありがたいやら嬉しいやらで、なんだか拝みたくなってしまいましたナムナムって書いてあります今回聴いた新曲たち、エースさんの曲は本当にかっこよく仕上がってて、うわ すっごい楽しいってノリノリでした。育つとこんな風になるんだわ、素敵、めっちゃライブ向きな曲に仕上がってる。そしてクラゲさんの新曲、こちらはうっかり泣きそうになってしまいました。初めて聞いた時も、胸がギューって切なくなるって思ったの。でも今回完全版かっこ、これからもっと進化するのでしょうが、を聞いて胸によぎったのは、子供の頃、転んで痛くて悲しくて切なくて、でもベソかきながらも起き上がって一人で傷口洗って手当てして、そしてまた走り出したこと思い出した。お二人の曲って綺麗、切ない、温かい、それだけじゃなくてそれらを通り越した何かがあるのかな、だからね、その先を行けるのかなって思える。その時苦しくても切なくても泣きたくなっても、いつもいつもお二人の曲たちを聴いているだけでこんなにも幸福感が増すんです。新しいアルバムはもちろん楽しみですが、まずはお体大切になさってください。何よりも私たちファンはお二人がとってもとっても、大切なんですから、ということなんですよね。ありがとうございます。本当にね、何でしょうね、とにかく曲の風景とかそういうものを届けるのに、一生懸命なだけなんですけどね。本当にありがとうございますね。僕たちの音楽を聴いてこう元気になったって言ってくださるだけで、本当にやりがいがあるというかね、やっててよかったと思えるんでね、本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。さあ、もう一通ね。 S 様、クラゲ様、番頭様、こんばんは。宮城県の体調不良のジルです。昨日は仙台のライブでしたね。前回息子を送り込むと言いましたが、急遽主人が言ってくれることとなったので、主人の感想をお便りさせていただきます。主人はずっと悪魔ごっこしてた人なんでしょう、なんて憎まれ口を叩いていたのですが、ライブが終わり帰ってくると、へっさんねと嬉しそうに話すくらい態度が急変していました。エース様かっこよかったでしょと聞くと、照れながらうんとのこと。ライブにも大変満足したようでしたよ。やはり百聞は一見にしかずですね。可愛い年下の主人に、あ、7つも下なんだ、フェイス2エースの良さが伝わり本当に嬉しかったです。これからも応援させていただきますので、クラゲさんともとも頑張ってくださいね。追伸、ニューアルバム楽しみにしてますよ。気長に待ちますので無理はしないでくださいね、クラゲさん、ということでね、ありがとうございます。ご主人楽しんでいただけたみたいでね、よかったですよ。でもうあとは本当にね、ジルさん、体調回復なさってね、元気になられて、ライブにね参加してくれる日を本当に心待ちにしておりますんでね、お大事になさってくださいね。さあ、ジルさんからリクエストをいただいてます。宮城では生で聴けないこの曲をお願いします、ということで今日の2曲目聴いてください。フェイストゥエースで雪化粧。 い、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。そしてお別れの時期も近づいているのでしょうか、どうなんでしょうかよくわかりませんが、番組では皆さんからのお便りをねお待ちしております。宛先を言っておきましょう。メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。あとね、残すところ秋のツアー3本になりましたけどもね、もう全力で、駆け抜けたいと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよあの日のまま。Yeah.